ゲストコーナー。
これいつもしょぼいと思ってても作らない我々だね。なんか意地で作
る。これしょぼいと思ってないもん。いいんじゃないですかこれ。
これいいの？
アナログな感じが。
アナログな感じが。うん、はい。ということで今日のゲストどうぞ。はじどうもはじめまして。
はじめましてじゃないけど。
はい、お名前は、はい、
平田由紀子です。
はい。
はじめまして。
ということで、はい、今年は
33、もうすぐ34になります。
今年33歳なんだ。
そう、
若いじゃないですか。
そう、う
ん、で、ブラジルに来て
で、もうすぐだから4年になりますよね。
4年か。
2004年に来たから、
じゃあそこそこ、そうだね、もう今2003年で、ね、うんうん、で、今日本はご出身が
静岡。
静岡、
どう、おい静岡の皆さん、
聞いてるかな今日も十何人聞いてるからね。
でも怪しいけどね。
バリバリ静岡弁だよね。
静岡の富士宮弁。
どうだらとか。
だら。
そうずら。
ずらは言わないね。
あ、本当に。
うん。
だら。
そう。だぜーとか。
だぜー。
だぜーなんて言わないかも。
そうずら。
うん。ね、そうだね。
生まれてからずっと静岡。
生まれて、そう。静岡から出た。夫はない。
あ、そう、
うん、
で親御さんは何をしてたんですか、静岡で。
静岡で
お茶作ってた。
いや、普通の
サラリーマン、
会社員。本当そう、そう。うん、
で、まあ、ブラジルに来たきっかけは、
きっかけっていうか、うん、なんだろうね、まあ、もともと海外には住んでみたかった。
なんで海外に住んで
たの？なんでだろうね、なんか、思春期の頃にやっぱ憧れみたいのがあって、うん、それがそのままずっと思いを募らせてたのかな。
それは例えばそのアメリカが良かったとかブラジルが良かったとかなんかあったの？
ブラジルね、全然今も住んでるんだけど、うん、あんまり興味ないのだから、うん、まあうちはたまたま結婚した旦那さんがブラジル人だから今私ブラジルにいるんだけど、うん、これが他の国の人だったら、うん、多分そっちの国へ行ってた、うん、ブラジルは全然
で国的に興味あったのはですか？
まあ18、9くらいの学生時代の頃は英語を勉強してたもんで、やっぱ英語圏の方で行きたいな、仕事したいなって漠然としたね、こう、うん、まあ夢みたいな、将来何するかなみたいな思うじゃね、そういう軽い気持ち、
軽い気持ちで、そのためにじゃあ何、海外に行ってもできることって言って何を仕事
で、そうで、まあ短大もそろそろ卒業っていう時に、うん、仕事がちょうどなかなか見つけられなくて、うん、そして、まあ、そう、
ちょうど
2丁、はいはいはい、入った頃で、うん、で、特にコネなんていうのもなかったもんで、うん、で、いくつか銀行とか、製紙が、富士宮の製紙会社が盛んで、
うん、
そういうとこも受けたんだけど、うん、なんかいまいち、ピリッと来なかったよね、自分ではね、うんうん、受かったところもあったんだけど、
うん、
そしてたまたま、なんていうんだろう、駐在の人が来たのよ、うちに。なんだろうね、あれ個別法家庭のなんかこう調べるのかな、
うん、
駐在さんの地域の駐在さん、
あ、お巡りさんね、
お巡りさんじゃなくて、そうそう、あ、駐在じゃなくてね、駐在さんが来て、うん、ね、今年卒業だねなんていう話になって、そうです、うん、で就職先ね決まった、うん、でまだです、もうそれ9月ぐらいね、
うん、
いやまだですけどなって、じゃあもしよかったら、うん、あのこれからこういうね試験が、
うん、
あの警察の試験があるからあるから、うん、よかったら受けてみないと思って、うん、いいかな、受けてみようかなと思って
警察官
で、うん、警察官って、うん、詳しく言うと 4種類職種があるの、
うん、
でそれぞれ試験日が違ってで、うん、どれかに受かると、うん、ああいう一つの警察署の中で仕事できるさ。
はいはいはい。何があるの4種類って。
まあ大まかに言うと、うん、警察官。これは普通の警察官ね。
うんうん、
次が、交通巡視員、
はいはい。
これは取り締まりね、女の人だけ。
女の人だけ。
うん。 で、婦人交通指導員っていうのがあって、うん、これは取り締まりとか一切しない、うん、学校に行って、交通規則を教えるだけの仕事、はいはい、
うん、
であと交通事務、交通事務っていうか警察事務、
あ、うん、窓口、
窓口。
どれになりたかったの？
どれか受かればいいやって思って、どれになりたいっていうかじゃなくて、うん、どれか受かればいいやと思って、うん、で日にちが微妙にずれてるって、うん、全部受けたの、
うん、
だけどこの警察事務と交通指導員の試験日だけ同じで重なってたさ、
うん、
だもんでどっちかに絞んなきゃいけないと思って、
うん、
で私警察事務っていうと事務じゃんね、
うん、
どうも多分事務職って合わないと思ってたのから、
うん、
あの指導員の方に、うん、交通指導員に受けた。
だから結果は
交通指導員が受かって、うん、でそのままそのまま。
え、じゃ何、小学校とかに行って腹話術じゃないけど、それこそ
そうそうそうそう、小中高老人教室、あと一般の会社、
うん、
養成があって行く、うん、そう、もうそれだけの仕事。
え、何年ぐらいやったの？
3年
面白かった？
辛かった。
え、なんで？
もうね、1ヶ月入って1ヶ月くらいで、うん、もうやめたいやめたいやめたいなんだけど、
うん、
入っちゃうとああいう警察のところって、うん、今度やめさせてくれないの、簡単には。
あ、そうなの。
やっぱり、うん、こう内部極秘事項みたいのがあるじゃん、
うんうん、
ね、やっぱ一般には知られてはいけないみたいな仕事してるから、
うん、
そう簡単にはやめさせてくれないの、
う
ん、
そう。
で、うん、でも辞めたいみたい。でも1年目辞めたかったけど、うん、辞めれなかった、
うん、
2年目やっぱ辞めたかったけど、うん、これも辞めれなかった、
うん、
3年目にやっと人が変わって、うん、やっと辞めれたの、
うん、へー、あ、それが上司ってこと？
上司、まあ人事異動みたいのがあるんだけど、うん、それでいろいろ
辞めたいです、
OK、みたいな、辞めたい
ですって言い続けて。
そう、1年目辞めたいって出したけどダメ、うん、2年目辞めたいって出したけどダメ、
うん、
3年目 OK ですみたいな。
へ
え、そうそうそう。だから
給料とかはいいの？
給料は私、あのね、婦人交通指導員っていうのは、うん、準公務員っていうのになるんだって、うん、でこれ詳しく言うと団体職員になるさ。
あー、そっか、
うん、だから大元は静岡県交通安全協会というのがあって、うん、そこの
職員、
職員。
なるほど。
で、私たちは警察署に派遣されてるっていう形になってたさ。
あ、よくないでしょ。
うん、普通。他の普通の14、5万、普通の事務員と同じだよね。うん、給料は。
え、で、面白か、なんか、その、いろんな学校行って言うわけで
しょ。言う言う言う。
赤になったら止まります
。そうそうそうそう。
いいじゃん、なんか。
いいけど、まあ、なんだろう、しょっちゅう、うん、なんで私こんなことやってるのないない、そういう時こう会社入ってさ、まあ最初さ、お茶とか入れてさ、なんで私30人分のお茶入れないのないみたいなまあそういう多分時期って、
うん、
まあ、学校卒業してさ、会社ね、
英文学なんかだったんだけど、
そうそうそう、
うん、
社会人になるときっと誰でも感じる初めのこうなんかハードルみたいなのかな、
うん、
分かんないけど、でもずっと下っ端が2年続いてて、
はいはい、同期とかいないの？あんまり、
あのね、はい、いる、ね、19人くらい同期いるんだけど、うん、19人がだから、うん、県内のそれぞれの警察署に行っちゃうから、
その場所には1人だ
け、1人だし、1人しかいない。だから大きい警察署なんかは 10人くらいいるよ、同期がバーって固まっている。
そこそこ、その警察官とかいろんな職種でね、事務員の人とかもね、
うん、一緒に受かった同期とか10人ボンって派遣されちゃう。私のところはちっちゃい町だったから1人、うん、あとは先輩がいる、
はいはいはい、でもそのせっかく入った3年で辞められたのは良かったけど、
うん、
親とか悲しまなかった？
悲しんだっていうか、
うん、
あんたのもったないもったないって
公務員みたいなものになれたのに、
こうなれてみんななりたいのに、
うん、
なんであんた辞めたいみたいなして、
でもやめちゃって。
やめちゃったみたいな。
その後どうしたの？
それでも私3月に辞めて、うん、もう4月に新しい仕事してたから。
な、何の仕事それは？
整形外科医。
あ、そうだそうだ。
病院。
病院ね。うん、それはどうやって入ったの？
ハローワーク。もう私警察の時に警察でやっぱ 12時間とか13時間毎日働いてたの。
あ、そんな働くんだ。
ほん、まあ定時あるよちゃんと。だけど、うんうん、その時間帯に終わったことない。
あ、そう。
ないないね。だから7時からもうの仕事、うん、これは決まってるでしょ、うん、で3時45分で定時で終わるんだけど、うんうん、終わんないの仕事が。
なんだって
帰れない。
って喋るだけでしょ。
いや、帰ってきて事務仕事あでお茶入れたりとかであと他のね、なんていうの、交通課の手が足りないところも手伝ってたり。あ、自分たちのだけの仕事だったらいいんだけど、うんうん、まあちっちゃい所だったから、うん、みんなでこう、うん、
ね、
そうそう、何でもやさんみたいな感じ。そういうのしてるともう8時半だね。8時半。
朝早いからね。
朝早くて、うん、そうそうそう。でもでその割になんか給料とかそんなに良くなかったと思ってたから、うんうんうん、ちょっとせめてもうちょっといいお給料ところへ欲しいなって思って、うん、で医療とかもすごい興味あった前昔から、
うん、
で、うん、条件があって、うん、多いかもなんて面接行ったら、うん、いいっすよって。
でも普通さ医療関係ってさ、うん、そういう薬学部とかさ看護科とか出てなきゃいけない
の。 それがやっぱりそこの先生ちょっと変わってたんだよね、うん、ちっちゃい個人の院なんだけど、うん、もう先生の考えが、うん、昔はね看護師さん雇ってたんだって、うん、だけど看護師さん雇うとそれなりに高いお給料出さなきゃいけないでしょ、
うん、
そうすると、うん、その今の先生のところのちっちゃい院だと別に看護師さんっていう資格がなくても、うん、できちゃうような仕事。
整形外科って顔の整形じゃなくて。
違うよ、こういうほら
足を折っちゃったりとか
さ、うんうん、そういうのだもんで、うん、先生の考えは、うん、例えば受付なんてさ、うん、こう患者さんが来て、うん、どうしましたかなんてね聞くのは彼って作るのは、うん、まあ看護師さんじゃなくても、うん、その
話聞き合いだ
と、うん、ちょっとこう教え勉強すればできちゃうようなことだし、うん、まあ注射なんて私んちゃしないから先生がするし、うんうん、だからそういうまあ医療事務、
うんうんうん、
的なものをやってほしかったみたい、うん、そうすると看護師さんなんていう資格がなくても、うん、できるっていう考えで。でもそれなりにいいお給料もらってる、
うんうん、何年ぐらいやったのそれは。
それね、うん、本当はねもっとやりたかったんだけど2年。
なんで辞めちゃったの、うん、
ねこっちに来たの、ブラジルに。
どうして。
あ、観光で。
観光で。
観光でというか結婚してちょうど12月に。
それはどうやって旦那さんとは知り合ったの。
あ、それはねもうずっと前、もう自分がまだ学生時代の時に。
え、学生時代
の時。学生時代の時に知り合ってた、
うん、どういう風に。
私がセブンイレブンでバイトしてて、うん、そのいずれ将来、うん、どっか外国行くためにお金を貯めてたの、
うん、
そしたら旦那さんが仕事終わって帰ってきて、うん、コンビニで買い物するでしょ、
うん、
そこで知り合ったの。
実は旦那さんは、うん、3世になるの。
3世だね。
3世だ
ね。お父さんが2世だもんね。
お父さんが2世でね、うん、でもメッシスと要するにハーフなんだよね。
そう、お母さんがイタリアンでしょ、
うん、だから見た目はハンサム。
あれ、純子さん知らない
っけ。話すだけで写真見てよ今度。
普通でも全然日本人の顔はしてない。
うん、
白系
。多分ハンサムなんだろう、うん。お子さんは見てるんでね。まあゆっこさんも美人だしね。
いやいやいやいや、美
人。可愛い子供さんで。
うんうん。女の子ね。そうそうそう。
その時
ね、うん、レジでバイトしてたんでしょ。
うん、してた。
どういうシチュエーションでこう知り合うわけ。
私店員じゃんね。
うん。
そして入ってくるじゃんね。うん、ふう、かっこいい。
ゆきちゃんが、
ゆきさんが思ったわけや。
で、うん、 全然で一緒にいたパートのおばちゃんに、うん、と喋ってたの、
うん、彼氏の、
ね、彼がね、うん、バチョバチョンちょっとどういう関係よって言って、うん、おばちゃんが、うん、いい子だよあの子よく日本語喋るしで、うん、そこで、うん、ちょっと喋らせてよ
日本語喋れたんだ旦那さんは。
でもねあのところはまだ全然喋れない。
そう、うん、こんにちはみたいな。
まあ発音は綺麗だったその頃。でもまだこうなんていうの、スラスラスラスラとか、うん、単語もまだね、全然だ。
でもじゃあ結構日本語は喋れるんだ旦那さんは。
今は喋れる。まあもうペラペラ。
う
ん、きっと違和感ないよ純子さん。
あそう、うん。じゃあ家の中では日本語？
日本語。
旦那様はおいくつぐらいなんですか？
同じ33。
え、じゃあ何歳から日本行ってたんだろう？何
ぐらい？だから18くらいか。
18歳ぐらいでバイトしてる時に会ってるわけだから。
そう
それで18から何歳までいたんだ？ 20？
いやいやいや、で旦那様の方も1年半に1回くらいはこっち帰ってきた一人で、でもトータル13年くらいいた
日本に、
うん。
ね、じゃあその間ずっとも付き合ってたわけ。
付き合ってた、付き合ってた。
あの警察やってる時も
付き合ってた、付き合ってた、付き合ってた。
でも結婚しようみたいになって。
そう。
親は反対しなかったの？
反対してた。なんかもうお決まりみたいな反対してた。
ああ、でどうしたの？うん、
いやー揉めたね、すごい。これまた。
お姉ちゃん2人は日本人と普通に結婚してるんでしょ？
そう。
なんでゆき子は。
そう。なんでゆき子は。でうちの親は、うん、私は警察官と結婚してほしかったみたい。
あもう絵に描いたように、
絵に描いたようなで、はいはい、私どういうんじゃない警察官なんてみたいな感じで、うんうん、やだで、うちのお父さんなんかは、うん、てっきり私はもう警察で就職始めた頃から、うん、別れたと思ってたみたい。
その彼氏とはね、
うん、
ブラジルのね、
うん、もう縁を切って、ヨヒコは警察官の誰かと付き合ってる
思い込んでた
みたい。
はいはい、ところが
ところが、うん、その警察辞めるときに、うん、お父さん私今年ね結婚するのってゴーンショックだったみたい。
そう、
うん、
今年結婚するって言ったけど、まあ、結婚は2年後ぐらいになってます。
いやもう結婚したの。
何歳で結婚したの？
24。
よかったね。
そうかな。もう
ガーンでもちゃんと時を捨てちゃったわけ。
あーこの娘にも何言ってもダメだって思ってたらしい。
で結婚は日本で、
うん、日本です。
でその時はブラジルは来てなかったの？一回も
来てた。だ警察の時に、うん、やっぱちょっと休みもらって、うん、来た。
その初めてのブラジルの時はどうでした？
いやー特に、あここがサンパウロか、じゃあここブラジルかみたいな感じで、いつかここに住むのかなくらいで、その頃はまだ、うんうんうん、
でも本当は別にブラジルに興味今もないわけ。
今もない。
例えば街汚いなとか、うん、ちょっと違う。
まあそれはね多少あるけど、うん、まあでも別にって感じ。そう
で旦那さんの方は、まあ、ゆくゆくはブラジルに住むんだよみたいな感じでも言ってきてたわけ。
まあ時々そういう話題にはなるけど、ね、うん、
OK みたいな。
別にでもいつとはっきりね決まってないし、うんうん、全然なんてかこうきっかけが本当に全然なかった、
はいはい、
でそのままだらだらだら日本にね、
うん、
いて、
うん、
でも、まあ、自分の中でも、うん、いつ行くのかな、いつね、うん、
ブラジル
の方住むのかな。
あ、まあ、でも日本では一緒に結婚したら住んでたんでしょ？
住んでた
アパートかなんか借りて、
うんうんうん、でもしかしてずっと日本に住むのかなとか、ずっとそういうなんかもやもやした生活。
旦那さんは静岡で出稼ぎをしてたんですね。
そう。
どんな仕事してた？
あ、いろいろなんかやっぱ転々としてた時もあって、うん、製紙にいた時もあるし、やっぱ、うん、で車関係の下請け
とか、
うん、
うんうんうん、
そこで最後は ずっと落ち着いてたんだけど、
うんうん、その怪我がきっかけだったの帰る。
あ、いやそれはね全然きっかけじゃない。
あ、そうなんだ、うん、その怪我っていうのは、どういうあれだったの。
怪我はやっぱその工場で、うん、なんていうんだろうこれ、プレスに指挟んじゃって、うん、ね、どっちだっけかな、左手だっけかな、うん、左手の指3本と人差し指の真ん中くらいかまでバーって落としちゃったの、
うん、痛いよね。
ねえ、でもで私聞いたのはね、ブラジルね帰りたかったら、うん、まあ帰っていいよって、まあ、気分転換のためにね、
うん
たら、いや今帰ったってしょうがないって言って、
うん、
で全然その時は帰れなかった。
あ、そうだったんだ、
う
ん、
そうそうそう、
仕事は
続けてたっていうか、でも、うん、怪我して、うん、1週間入院してたの、
うん、
で、うん、1週間入院して今度それから半年間自宅療養、うん、
はいはいはい、
で1日おきに病院に消毒に通ってた。
うん、そうだよね。
そうそうそう、
ああいうのってこうない指が痛かったりするんでしょ、しばらくは。
そう、なんかやっぱ傷口が
ね、うん、神経だけのなんかこう感覚が残っちゃうみたいな、ね、
ピリピリするみたい。でまあ半年療養して、うんうん、仕事に戻った。
で保険がちゃんと降りたんだよね、労災が。
そうそうそうそう、ね、やっぱ会社の社長さんとかよくしてくれたもんで、
うんうんうん、
労災の保険で、
はい、まあ、でもゆっこちゃんと結婚してたのも良かったかもしれないね。
これどうだろうね、
しゃべれもしないし、日本人の、ね、パートナーもいないとかになっちゃって泣き寝入りする人も多いと
か。ああ多い多い、だって労災をだから適用しないところも
いっぱい
あるでしょ、きっと、ねえ、だってやっぱ労災適用すると会社としては ねあんまりよく
ね、ないもん ね、うん、うん、あでも良かったよね、それでも一生もらえるもんね、
う
ん、
そうそうそう。
でもじゃあそれでも続けてたんだ、まだまだ
続けてた続けてた。それからだから、それがいつ怪我したかわかんないけど、もうだいぶ前。
あ、そうなの、
うんうん、
でどうしてじゃあ帰ろうっていうきっかけは、
うん、それでその労災のお金をもらって、うん、である日突然、うん、これでブラジルに家買ってくるって言って一人で帰ってきたの。でも、あ、そう、うん、じゃあ好きなところで買ってくればって言って買ったのが今住んでるマリンガ。
マリンガ
の、そうそうそうそう。
旦那さんはどこの人なの？
サンパウロの人。
そう、サンパウロ市の人。
そう。
で、マリンガで、マリンガだった。え、サンパウロからバスで8時間ぐらいのところ、う
ん、マリンガは全然親戚いないし誰も知らないんだけど、サンパウロなんか嫌だって住むのが
面白いよ
ねそれで一人でポッて来て、うん、ポッてあそこの家買って、うん、ポッて帰ってきた。
面白いでしょ。面白
いね。で写真だけ私に持ってきて、これがこれからみんな、あ、うちらが住む家だよって、へーで、そのまま、うん、それから3年くらいか、
うん、
貸してたのよね、そのうち。私んちもすぐ帰んなかったから。
あ、はいはい、うん。それはなんで、その準備があった
の？うん、準備がまだいろいろあって、まだ私ももうちょっと日本で働きたかったし、
うん、整形外科楽しかったし。
そうそうそう、楽しかったし。だから、まだ全然。まあじゃあ、そのうちね。
うん、
で、最初の子が生まれて、
うん、
で、そうだね、
そう、最初の子はじゃあ日本で産んだのか。
日本で生まれて、
うん、
それでその子が3歳になる時に2人目の子ができたんだ、
う
ん、
そうだ、お腹にね、
うんうん、で私が決断したの、う
ん、あ、ゆっこちゃんが決断したわけ。
そう、今帰んなきゃもう帰る時ないっつって。
なんで？
いや、だってもう、うん、2人目の子を日本で産んじゃったら、うん、結構子育てしてるとさ、うん、なかなかこう引っ越しって億劫になっちゃうんだよね。
あ、なるほどね。
もうなんか一人目の時にそう思ってて、
うんうんうん、
でやっとまあ3歳くらいちょっとこう自分もね楽になって、
うんうんうん、
これでまた赤ちゃんが出て、うん、増えちゃうときっともうまた1年また1年って伸びるなってのが思ってた。
学校の問題もあるし、
そうそうそうね。それだったら今チャンスだと思って、 あ、行こう、私向こうで産むよって言ったの。
うん、すごいよね、それもね。そしたら旦那
様、うーんなんて言って、うん、でも旦那は最初まだ痛かった、
あの日本に、
うん、でもそうやってずるずるずるずる来たじゃんよっていう話になって、うん、でまあ 3月くらいか、
うん、
もう自分もお腹の子が4ヶ月くらい入ってて、
うん、
もう今行かなきゃ行かないよなんてね、全然全然あの旦那さんの方は行く気なかったの。
で
やっぱ母親とかは、うん、こっちで産みなよとかってさ、
あ、旦那の母親はね、うん、
自分の
日本で産めと言われ
て、産みなよとかって、ダメダメダメ、お母さん今産んじゃったらもう近い時ないね、ブラジル行く時ないよ。
ブラジルで産むのに不安はなかったの？
全然ない、もう楽しみだった、う
ん、なんで？
なんだろうね、
どう違うのか見てく、見比べようとか、
うん、全然それをなかった。
あ、
それで、うん、ボタボタしてる旦那を置いて、うん、一人で、ね、一人で来たの。
そうだよね、そう
そう。じゃあブラジル編はじゃあ、
ええ、
あの音楽入れてくれれば。今日のお昼どうしようか、お子さん、ね、あ、もう始まりましたよ、
始まってたね。今日のお昼どうしようか、あなた話をしようかと思ったけど、まあ、さっきのお話の続きでブラジルに一人で来ちゃったわけなんだけど、
一人で来ちゃった、
すごい一人で。会社はどうしたの、まだその整形外科やってたの？
じゃあもうその時は次の仕事、歯医者さんで仕事してたの。
あ
の、で歯医者さんも、うん、
まあ、子供1回目の1人の子目を産むときに辞めたわけだ。
うん、
ずっと子供
だから整形外科で、そうそう、2年やって、うん、こっちで1ヶ月過ごして、
あ、過ごしたわけだ、こ
っちで。そうそうそう、うん、で帰って、うん、で、次に歯医者さんを見つけたの。
その時はまだ子供いなかった、
いなかった、いなかったんだけど、うん、入ってすぐ、うん、あの妊娠した。
あ、歯医者さんでね。
そう、でもずっと続けてた、うん、
いや、パッと産む時だけで、
うん、パッと産んで、うん、パッと戻って、
でまた0歳児保育かなんかやってたって
。そうそうそうそう、やってた。
結構すごいよね、その私は2人目がお腹にいる時に初めて会ったんだけども、
うんうんうん、
あ、いたんだよね。あ、いや、出たばっかりだったん
だ。出た、そうだ。
すごいんだよ、パワーが。なんか1週間前に産んだって言ったよね。
そうそう、ちょうどソロ版のあの
研修会みたいなのがね、
そう、テストがあって、ね、もうそれも日にち決まってるじゃんね。
そうそう、
でその日と出産の予定日が、うん、うまく重なっちゃったんだよね。そうで、ソロ版のほら検定試験って1年に1回、
うん、
だからこれを逃すとまた来年になっちゃうじゃんね、
うん、
こう、そんなことはいけませんと思って。早く出てこいと思って、うん、早く、もう1週間前だから出てきていいぞなんて言ってたら、うん、パッて生まれちゃってさ。あのね、ブラジルのね、出産ね、うん、楽。
あ、日本より？
うん。
どうして？
え、全然ね、うん、あっという間だった。
え、切ったの？
ぎないぎないぎない。それもあるし、うん、こっちさ、なんで、なんか点滴に、うん、あの陣痛促進剤みたいなのを入れてくれるもんで、うんうん、どんどんどんどん痛くなってボーって出てる。
日本は入れないんだっけ？
日本わかんないけど、私すごい左目の時に苦しんだの。2日間くらい陣痛で痛かった。
はい、1回目の時にね。
そう、うんうんうん、そうだもんで、もうそういうのがあったもんで、うん、うわ、2人目はどうかななんて思ってたら、うん、あ、痛えなーって思って病院に行って、うん、点滴してくれて、うん、はって出ちゃった。わー、でさ、うん、面白い、こっちの病院って、なんかさ、うん、びっくりしょ、なんかさ、うん、はい、すっぽっぽになってみたいな感じで全部服脱がされちゃって、うん、で、これじゃ着ててなんて言われて、なんか服一枚まとわされてさ、うん、で、なんか、うん、なんかね、後ろが開いてんのよ、
あ、そうそうね、
なんかさ、すごい恥ずかしかったの。
お尻が見えちゃうみたいな。
で、なんか、 陣痛部屋って言うんだっけ、こうもうちょっと生まれる前にもみんないる部屋にさ、うーうー言ってる時にさ、うん、4,5 人いるのみんな
仲間がね、
そうそうそう、で
分娩室だ、
分娩室のそう一歩手前の部屋にさ、うーう言ってるのがみんないてさ、で、うん、こっちの人みんな結構なんて言うんだろう、セザーリアってこう切る切る、
あ、そうそうそう、
ね、
お腹切っちゃう、
ね、お腹切っちゃうじゃんね、うん、そっちの方が主流じゃんね、はいはい、だもんで、はい、どんどん入ってくるんだけど、うん、どんどん手術室行くのよ、うん、次から次へと流れてくの、
うん、
で私はそれ希望しなかったから、うん、ぼーっとなんかベッドの上で見てたんだけど、うんうん、すごいね、流れる妊婦がね流れてく、どんどんどんどん、
あ、じゃあゆきこちゃんは一人で
一人でうーって言って待ってた、
やばい、さようなら、飲んでたので、そうそうそう、
そうそう、さっき入ってた人が入ってっておぎゃーって呼ばれて、そういうの全部聞こえるから、はあ、産んでる、でまた新しい人が来て、ほう、また入ってった、産んじゃったみたいな感じで、すごいね、流通がいいよ
ベルトコンベ
アみたいな感じ
で、ゆこちゃんすごい何時間ぐらい、みんなを見
る、あ、でもね2時間ぐらい、
早かった、
ね、早かった、
あ、じゃあわずか2時間でもそんなに流れてた、
すごい流れてた、パーパーパーパーパーって、
で一応ゆこちゃんに付き添ってくれてる人もいたわけ、誰か看護師みたいな、
いたかなって感じ、そうそうそう、まあ、たまにちょっと、うん、大丈夫みたいな感じでちょこちょこ来るけど、うん、そうそうそう、そんな感じ、
いい加減だね、
いい加減で、一人中国系の先生がいたの、男の先生ね、うん、その人が、あの人日本人で、私のことね、日本から来た感じで、うん、マジ東洋系ということで、うん、こっちうーって言ってんのにさ、うん、話しかけてくんのなんかそういうのもね、なんかこうアットホームっていうか、
なんてお金払うやつで言ったらのか、
そうそうそう、お金払う方だった、
ちゃんとやって
、うんうん、
保険入ってた、
あのね、お父さんが入れてくれた、旦那のお父さんが、
ね、
うん、入れてくれてたもんで、そうだね、割と全然スムーズだった、で産んでからも、うん、でまだ自分もまだ全然体力
であ
って、そう、うん、で産んでからも、うん、個室、うん、一応2人部屋だったんだけど、
はいはいはい、
もう個室だった、1人入ってなかったから、
赤ちゃんもすぐ来てみたいな、
うん
うん、
でなんか日本の時って、うん、何て言うんだろう、産んでもさ、うん、1週間くらい病院にいて、
うんうんうん、
でなんかお昼、うん、なんか毎日さ、
うん、
なんかお母さん学級みたいなのがあったんだよね、
はいはいはいはい、
でこうなんか時間でこう何時から何時がこれ、何時から何時がこれ、何時から何時がこれっていうのが病院の中でもあったの、
うん、
こっちなくってさ、うん、で面会来る人もいないし、うん、で、すごいのんびりしちゃった、
のんびりしちゃった何日間入院してたの？48
時間
だよね、2日間だけだよね、
うんうん、
それでもうポッと出されて、
そう、
子供と共に、
そう、
そうだよね、うん、2日間のんびりしちゃった、
のんびりしちゃった、
ああ、そうだよね、
うん、こうも違うんだと思って、で看護師さんとかも用事ない限り来ないし、ね、呼んでも来ない時あるんだけど、
うん、赤ちゃんはその場にいるわけ、
たまに連れて
記事、
うん、でたまに連れて行って、
うん、母乳だけあげてみたいな、
うんうんうん、であとはまあテレビ見たり新聞読んだり、うん、まあ日本からの手紙があったもんでそれ読んだり、本当、うんうん、のんびり してた、
退屈
ちょっと退屈、
へ、
うん、
でも2日目には退院して、
うんうん、
で3日目4日目過ごして、
うん、
ですぐその1週間後には取材
教室で、そうそうそう、取材教室で
メトロだって、私ねゆうこちゃんがっていきなり私に、まだ日本ブラジルでお友達いないの初めてのお友達だからよろしく頼むよ
なんで、じゃあ大久保さんは何してたの？
一緒にね、一緒に来た
ら、ね、習ったんだよね。
ね、
そうそう、1級だから2級も出た、2級、7級、
そうそうそう、
でなんか一緒に
そう
ソロバン教室で知り合ったんです
か。そうサンパウロ新聞でなんか教室ね2日間だけのでまあなんかせあ合格すれば資格がもらえるなんて
一級か二級を持ってる人、三級以上か二級
以上
ね。私は七級だから当然免許はないんだけども、うん、なんかその番やりたかった。
そう。でそれで初めて知る、
ね。そうな
の。そうそう。で私それまでブラジル来て誰も、うん、誰もだよだから本当に。
何ヶ月間だ。
だから三月に三四五あれが七月だよね。だ五ヶ月間私一人だったんだ。
一人ではないけど日本人のお友達はいなかったっていうね。
いなかった、
まあ、お腹に赤ちゃんはすくすく育ってお父さんとお母さんと旦那はその時まだ日本
ね、うん、4月の半ばに来てた。
あ、じゃあ1ヶ月ぐらい遅れてきたわけ。
そう呼び寄せた
早く来いと、うん、いや旦那はその1ヶ月間何もかもたしてたの。
いやね、もっとね日本にいるつもりだった。生まれる直前くらいまで、もうあと 3,4 ヶ月はいる、うん、だけど私が、うん、ダメ私やっぱ一人でやっていけないって言って、うん、こっちでちょっといろいろ大変だから来てつって電話して。
嘘ついたの。
いや本当ついたよ。本当ですそれ。
なんでなんで。
ちょっといろいろ精神的にね参っちゃった。
やっぱお父さんとお母さんは日本語が全然喋れない
喋れないし、うんなんかこうちょっとストレスみたいなのあって、で下の子も、うん、やっぱこう環境の変化っていうのかな、うん、全然慣れなくって。
お腹の中で、
うん、一番最初の子3歳の子が、
子だ、ね、うんうんうん、
でちょっと一人でこうすごいねこうなんて言うんだろう、なんかうちにこもっちゃっこもってた。ずっと
幼稚園とかまだ行かせて何
行ってたんだけど、うん、こっちの幼稚園に全然慣れなくって、
ポルトガル語わかんない、
わかんないし、うん、でずっともう夜も昼も泣いてたさ、
うん、で結構狭いアパートに、
そうそうそうそうそうそう、
一緒に
住んでて、うん、自分ももうどうにもこうにももうできないって、うん、やっぱちょっとね精神的に支えてくれる人が欲しいな
と思って、
うん、別に仕事しなくていいから来てって言って、
旦那さんは急いで辞めて、
う
ん、
我慢しろとかって言われてたんだけど、来てもお願いとかって言って、で本当にだから旦那もてんてこまいで来た。
そうだよね、うん、で日本だって一応引き上げるのにアパート買
う、そうそうそうそうそう、だからやってた一人で、うん、俺も大変なんだよだから
そ
れ
そりゃそうだよね、
うん、
ちゃったわけだ
し。そうそうそうそう。
ゆうこちゃんのお父さんとお母さんはブラジルに来たことあるの？
ないないないない、来ないよ来ないよ。
なんで？
どうかな。
あ、じゃあ下の子供は顔見たの？
下の子は見てない、写真だけ。
あ、そうなんだ。
私もこっち来てまだ一回も帰ってないし。
その4年前に来てから全然帰ってないの、うん、
帰ってない帰ってない。この先もちょっとまだ予定ないし。
すごいな。写真で手紙でやり取り
してたっけ？写真とか電話、今電話とか。くらいかな。
マリンガにはいつ引っ越したんだっけ？それで。
だから9月には引っ越した。こっち3月にブラジルに来て、
で
9月には
追い出して、
うん、追い出して、で9月には。
産んで2ヶ月ぐらい
の、うん、そうそうそうそう
行ったわけだ。
行った、うん、
それは旦那さんがそのサンパウロで生まれ育ったわけだけど、うん、メトロのあるところだよね、
うんうんうん、
に生まれ育ったのかな旦那さんは。
そうだよそうだよ。
だけど、うん、まあ、マリンガが静かだからいいと思ったのか、
うん、なんかやっぱサンパウロの方ってこうちょっと治安面とか、うん、まあ、子供のことを考えてらしい、うん、まあ私はその辺よくわかんないんだけど、
住んでみてどう？
私はねこっちの方が好きなんだけど、
あ、サンパウロの方が、
うん、こうね流れがあるじゃんね。マリンガの方さ、
子供じゃない
か、なんかさ沼みたいな感じでさこうドヨーンとしたいいんだけど、うん、なんていうんだろう、ちょっと刺激はないね。
あ、
うん、だから街は本当に綺麗で整備されてるし、
う
ん、まあいいいいよ。
日系人も結構いる
いるいるいるいる、うん、いるんだけど、うん、こうなんて言うんだろう、サンパウロって日本と 全然変わんない気がする。
あ、はいはいはい、ね、まあ、特にね、うん、日本人街のあたりなんか、ね、
そうそうそう、うん、マリンガの方行っちゃうと、うん、あーって感じ、うん、
まだゆきこちゃんが若いからあれなんだろうな、バリバリしたいとか、
う
ん、
そう、それもある、うん、だからマリンガの方行って、うん、最初1年間は良かった、うん、まあ、自分も赤ちゃんの面倒を見てのんびりしたかったから、うん、いいんだけど、うん、ちょっと2年目くらいから、うん、あーなんか物足りないな私物足りないなみたいな、
うん、
で3年目あたり、
あれ、手段教室始めたのはいつからだ、
いつからだ、
もう
2年くらい、ちょっと始めたんだ、
2年くらいから始めたのかな、
うん、だからやっぱそのくらいから何かしたいってなって、うんうんうんうん、ちょっとやり始めた。
今何人ぐらい、それで生徒は
今ね、やだ、言えないもうね、少ない、今ほんとぼちぼち、
あ、ぼちぼち、
うん、だってもう、うん、あの学校出てから、うん、あの汗までちょっと教室借りてやってたんだけど、はいはい、もうそこ出ちゃ
う、学校ね、出ちゃって、
うん、今年も出たから、うん、それからはもう、あの、
あ、じゃあ今なんか事務所みたいなの借りてやって
る、うん、してない、してない、自分で、うん、本当は自宅でやりたかったんだけど、うん、やりたいっていう子がちょっと遠いもんで、うん、その子ん家へ行って、
うん、やってる、個人事業、
個人事業、
ポルトガル語で言うの、
ポルトガル語で、
すごいね、なん
でそんなことないけど、うん、そうやってる、でまあソロバン好きって言えば好きっていうから、うん、うん、よかったなと思って、まあソロバン兼、算数、うん、日系人の子じゃないからに教えてないから、あのブラジル人の子、
へー、すごいね、どうやってそういう人たちはソロバンの情報、
どっかで聞いたんだろうね、あー、汗までやってるって聞いた、多分聞いて、うん、でそこでちょっとやってて、うんうん、で私が汗まで出るって時に、うん、でも続けたいって言ってやってる子んちだから、どっかで聞いたと思う、なんかね、テレビでも出たとかって言ってたよ、
あ、
うん、なんかそのソロ版がいいとか、うん、
いいとかって、
うん、
へえ、子供さんには教えてないの、
教えてる、教えてる、一応
女の子2人だっけ、
うん、女の子、まあ上の子だけだけど、下の子はまだちっちゃいからやってないけど、う
ん、分かってるみたい、ちゃんと、
なんとか、
なんとか、
なんとかね。
え、ゆっこじゃで血液型何型？
何型だと思います？
え、
な
んだと思う？
わかんねえ。
ねえ、だって A だよ。A 型。そう。
大胆だよね、生き方ね。
いやー、純子さんだってさ、
いや、私は普通よ。
普通よって。
そう、あなたのような大胆な
でもあともなんかマリンガで知り合った日本人の人と、うん、日本語教室を開こうという話もあったんだけど、うん、なんか私はどうも日本語教室を開こうという気もないんだよね、今も。
クモンとかあるの？
クモンあるある。でもちょっと高いじゃん ね、月謝がね、うん、だからまあマリンガの方でクモンや入れる子ってちょっとまあ金持ちとか、まあ中には学校ムニスパーの方に公立の方入れて学校をお金かけないでクモンで払ってるって人も知ってるけど、うん、まあそれぞれ。
それぞれだね、
うん、
で日本語学校あることはあるでしょ、
あるあるある、ね、日本語学校ある、うん、まあ読み書き、
あとは結構日本人多い、
多い、
多いよね、
うん、まあ日本人日系人っていうの、うん、うんうん、多い、
なんかその一応日本人会の焼きそば会とかもあるだろうし、
うんうん、
ジャイカで青年ボランティアで来たりしてる人もいるんです
か、あのね、うん、これが不思議なんだけど、うん、マリンガには、うん、日本語学校には来てない、
来てないかもしれない、
マリンガ の、うん、の周りの周辺地域、
はいはいはい、
ちっちゃいモット町に来てる、うん、けどマリンガの方には、うん、ジェイカからは来てない、
あ、そうかもしれない、
うんうんうん、これは なぜかっていうと、うん、言っていいか悪いか分かんないけど、うん、日本人と日系人がちょっとうまくできない、
うん、あ、でもゆっこちゃんうまくいってるんでしょ、
どうだろうね。このなんか、 マリンガ日系人がすごい多くて、うん、もう日系人が学校やってるじゃんね、うん、そうすると、うん、もう日本人から日本から日本人が来て日本語を教えるっていうのと、うん、こっちの昔からいる日系人がやってる日本語っていうのが微妙にちょっとね違うみたい、やり方みたいのが、そういうのでなんか何回か揉めてるの聞いたことあるから、多分そういうのでジャイカからは取らないと思う。
多分ね、あとねもう一つね、過去に来てたそのシニアだか青年だかのボランティアが、もうあそこは大丈夫、いらないと思いますみたいな申請しちゃったって話を聞いたことある。
多分そういうので来てない、
来てないんだよ。そうか、なるほど。でもね、日本語はどうなんだろうね。うーん、
どう、
みんな出稼ぎ行ってる、やっぱ
行ってる。
戻ってきても、
来てもまた行く、
また行
く。あるいは最近やっぱ多いのは、うん、もう日本に行ったらブラジルに帰ってこない。
そういう人たちって家とかどうするの？マリマにある家とかは
どうする？
おじいちゃんおばあちゃんだけ残ったのかな。まあ、でもゆっこちゃんは基本的にこのまま一応マリンガで頑張って、
そうね、
住めば都、
うん、かな。
今もう子供たちは今度小学生、
今上の子が小学1年生になって、うん、今度2年生になる。下の子は今 3歳だから、うん、まあまあぼちぼち、
うん、でもポルトガル語ばっかりになっちゃったの。
そうそうそうそうそう、これどうだろうね。私なんか、うん、最近上の子に日本語を教えてるんだけど、うん、
家の中 NHK とかもかかってるでしょ。
かかってるかかってるかかって
て、お父さんとお母さんは日本語で喋ってるわけでしょ。
そうだね、喋るけど、うん、まあ子供はあんま喋らない。
あ、ポルトガル語で言ってくる、
言ってくる。
ちょっとつい分かったからうんとかって、
そうそうそうそうそうそうそう、
私もポルトガル語になって
るからね。なんかあんまり日本語日本語って教えるのも私、うん、
かわいそう、
ちょっと やだな、かわいそう、うん、今やっと学校でポルトガル語、うん、こうレートラとか字を練習してるから、う
ん
う
ん、あんまり強制する
よね、うん、なんかあんまり教育ママになる気もないし、うん、っていう感じかな。なんかさ、でもごめんね、うん、なんかさ、もう多分うちの子の子供っちなんかこっちでポルトガル語慣れちゃうと、うん、日本語って外国語になっちゃうじゃんね、うん、外国語になっちゃって、うん、そうするとさ、うん、考えてみると自分とか外国語とか、例えば英語とかさ、ポルトガル語なんてさ、私自分が30になって始めたんだけどさ、うん、とりあえず喋れてるからいいぜみたいなのがあるから、なんか今さ6歳7歳になる子にさ、うん、強制して教えなくても、うん、その子っちがいずれ13歳14歳くらいになって、うん、自分で自主的に日本語勉強したいなってなれば、うん、まあいいかなって感じ。
おじいちゃんおばあちゃん、日本にいるおじいちゃんおばあちゃんが喋れなくて悲しがらないかな、うんうん、
どうだろう、あんまり言わないその話は。
日本のおじいちゃんおばあちゃんは、
うん、あんたちはもうブラジルに行ってるんだから、うん、そっちでしっかり生活しなさい。あ、
もうそういうふうに親は切り替わって、
うん、そうそうそう、
もうゆき子はしょうがないと、
しょうがない、あの子はもういないと思ってるなんて
みたいな、
うん、逆になんかそうやって言っててもらうと楽、うん、
楽。ああ、そうだね、うん、まあ、お姉ちゃんたちは静岡あたりにまだ、
うん、富士宮に。
じゃあ安心して、
うん、そうそうそう。でもお姉ちゃんちの子なんてもう大学生だから。
あ、いない、大きいんだ。
うん、大きい大学。
離れてる、
離れてるかな、10歳と8歳離れてるから。
ああ、じゃあずポコッと、
ポコッてあれみたいな感じだから。
あ、うん、そうかそうかそうか。でも親にいてみたら可愛かったろうね
どうだろう ね
それがまあブラジル、
ブラジル行っちゃってね自分もまさかブラジルとはね、
そうだよね、欧米かと思ってた
けど。そうそうそうそう
まあでも来てよかった、とりあえずは。
うん、最近、うん、よかったなって思えるようになってきた、やっとこの 3、4 年になって。
なんで？
それまでやっぱりなんかね、慣れなかった。
ああ、それは 何ブラジルの
フード全て食べ物とかじゃなくて、食べ物とかは別に何でも OK なんだけど、うん、やっぱ生活のリズムも違うし、うん、考え方も違うし、うん、なんて言うんだろう、なんかねえ、うん、知ってる人もいないし、うん、なんかそういうのが割と慣れるのにちょっと時間かかっちゃったかなって感じで、
うん、29歳ぐらいで来たんだよねきっとね、
30になってから来た
のか、
うん、
でも考え方がさ、例えばブラジル人と、まあ、日本で生まれ育ったと自分とは違うじゃん、
うん、
当然これはずっと平行線のまんまじゃん、
うん、
それはどうしてでもいいかと思えるのかな、
うん、
自分が
合わせてる、
合わせてる、それは旦那に対しても、
うん、そうだね、うん、もうこっちに住んでるんだから、うん、こっちで合わせるしかない、うん、逆にこの今の生活で日本、うん、あ日本がいいな、日本が帰りたいななんて思ってると、うん、結局自分が苦しむだけじゃんね、そうやって思ってる、思って生活してるなら、
うんうんうんうん、
それだったら帰っちゃえばいい、
そうだね、
うんうんうんうん、でももう帰んないし、うん、もうだからもうパッと切り替えができ
た、あなんかきっかけあった、
きっかけね、なんだろうね、なんかあったかな、わかんないけど、うん、なんかもうそういうもやもやしてる自分も嫌だった、うん、でもずっとしてたから、うん、去年あたりまでずっと、
あそっか、うん、そんな風に見えなかったけどね、
あそう、
うん、
してたよ、
してた、
うん、でこうねやっぱ気分の浮き沈みが激しいっていうか、うん、あブラジル来てよかったって思う時と、うん、なんか帰りたいなっていう、そういう、そういうのがね、うん、結構頻繁にあった、一時期こう、ああよかったブラジルにいていい、うん、でもなんかこうちょっとしたことがあると、うん、帰りたいみたいな、なんかそういうこう不安定、う
ん、でも なんでしばらくは帰んないって今日本には、
まあやっぱり一つは子供のこと、
うん、っていうのは
っていうか、うん、っていうか、うん、今下の子が3歳、
うん、
3歳でまた日本に帰っても、うん、自分が大変じゃんね、大変なの自分で、あ最初の子3歳でこっち連れてきて、うん、大変だった、そう慣れなくて、
あ
そういう意味で、
はいはい、あ、はいはい、子供の順応がね、
そうそうそう、うん、
心配で、
で今3歳の子連れて帰っても、うんうん、まあ、うちの両親なんか元気でいるんだけど、うん、面倒を見るちょっと腰側とか悪いから、
あ、
ね、預けては入れないし、
うんうんうん、
でじゃあ別に帰ったってさ、うん、何するみたいなねえ、そういうのあると、まあ今こっちでね、うん、楽しいから、
うんうん、とりあえず生活はね、旦那さんも働き出して、
うん、
ぼちぼちと手段を教えたりとかしてたら、うん、まあ生活は家があればできちゃう、
そうそうそう、でこうだんだんそう自分たちの生活のリズムみたいなとか、
うん、
ね慣れてきたから、うんうん、
ご飯とか日本食作ってんの？
作んないよ。ブラジル食。
どうやって作って？フェジョンとか作っちゃうの？
作る作る。
なんで？
なんでだろう。あんまりね日本食作れない。本当本当本当。
あ、そうか、でも18で彼氏とずっと付き合い出してたから。
うん、でこっちに来て、うん、お母さんが日本人じゃないじゃんね、旦那のお母さんが。うん、でお母さんからいろいろ料理習ってたんだけど、うん、全部ほらブラジル食。
はいはい。
ね、フェジョンとか、うん、こうトマト使った料理とか、うん、こちら料理あのニンニクとか、うん、ニンニクと油よく使うじゃんね。
うん、
まあ、そういう料理ばっかり。
そうなの、
うん、
でも自分はだって20歳30歳まで日本にいたわけじゃん、
いたいたいた、
お母さんは日本人のお母さんは日本食を作ってたわけ、
作る作る作る、
でもブラジル食、
うん、
なんで日本食の作り方はお母さんから習ったりは
しなかったかも食べるのは好きだけど、うん、あんなね料理とかも簡単なのはしたけど、うん、
家にいる時は結婚する前はしなかった、
あしないしないしないしない、
うん、全然平気、そういうブラジル食
平気平気、
おいしい
おいしい、うん、
じゃあもう全然バリバリブラジル、
全然バリバリ、まあ日本食も食べる
けど、
でも不思議なのが、うん、日本で生まれた上の子は日本食も食べる、
うんうんうん、
下の子は日本食はあんまり食べない、 なんでだろうね。やっぱり慣れないのかな、味覚が。
なんかね、やっぱりね、さっきのゆこちゃんの話すごいよく分かって、
うん、
教育ママになりたくないのは分かるんだけども、
うん、
確かね、
うん、
その小さい頃に、うん、こう別に勉強で教科書でそういうふうにやらなくても、
うん、
3歳までに感じた舌とか、
うん、
あと聞いてる言葉とかっていうのがインプットされてるんだって、
うん、
だからそういうのをやっぱり小さい頃に日本語とかをで慣れるの大変だけど、やっぱ大人のあれに比べたらすぐ慣れるから、
うんうんうんうん、
小さい時に日本食でも何でも食べさせたりとか、
うんうん、
日本語でも何でも聞かせて喋らせ、あの喋れなくても触れさせ
てお
くと、
うん、
全然違うらしいよ。
そうだね、
いや、あの年取ってから勉強すればそれ両方多少喋れるようになるけど、
うん、
切り替えるのが時間がかかるんだって、
う
ん、小さい頃に子供って本当3歳6歳ぐらいまでは
3
日国語ぐらいはいけちゃうんだって。
いけちゃうね。
だから日本人のお母さんに日本語で喋って、うん、ブラジル人のお父さんにブラジル語で喋って、
うん、
あとエンプレガータこっちで女中さんとかがまた全然違う言葉だったらその顔を見て使い分けたりするんだって、
うん、
そうすると本当に語学が後からすごく発達が
いいんだ
って他の部分でも。
なるほどね。
だから機会があるんだったらやっといた方がいいらしいよ。
そうだね、
うん、ほっといてもブラジル語が強くなるから、
うんうんうん、
嫌がるぐらい日本語に徹底した方がいいみたいよ、
うん、そうだね、
うん、
ちょっとじゃあもうちょっと、
うん、
ビシバシ
やった方が私はいいと思う。なんかねやっぱその子の方がね、
うん、
大学とかねうつきとか入る人多い、うん、
そう
不思議なぐらい。初めは小学校の低学年の時は苦労して、
うん、
左力からとか、
うん、
あと昔の人の話を聞くと、
うん、
あの親御さんにちゃんと日本語やめてくれっていうようなブラジルの先生もいたんだって、
うん、
ポルトガル語の先生も、
うん、
でないと学校が遅れるとか、
うん、
でも大学ぐらいになっちゃうと、
うん、
全然その遅れは取り戻しちゃって、
だから子供ちが例えば将来ね、うん、お母さん私日本行って働きたいって言ったら、うん、私はね逆にブラジルにいてほしい。
私ね、
うん、
出稼ぎは反対なんですよ、
うん、
子供さん特にね、
うん、私もどっちかっていうとそれは進めたくない。
でも喋れるから全部出稼ぎ行くってわけじゃなくて、
うん、
国費留学とかもある。
まあね、うん、そうそう、まあ留学とかで1年とかまあ半年なりわかんないけど
行くのは
いい。じゃあ日本を見てきなみたいな感じで、
その時にやっぱり喋れた方が全然浮かるよ、うん、
そうだね、
きちんと喋れた、
うん
うん、
そうなれば別にだけどちょっと働きに行きたいとかってなると、
うん、
ちょっと私はね
多分その頃縁弱いから働きに行かないよ。
ないかな、
うん、
それだったらこっちでちゃんと自立して生活できるように、
うんうん、
あのしたい、
うん、そうだね、うん、できっとでも日本語とポルトガル語を喋ったら英語も入りがいいんだって。
あーだろうね、
うん、
今でもどうなんだろう、日本語と例えば英語、こっちスペイン語も結構力入れてるじゃんね、
うん、
どれがいい、どれがいいって言ったら変だけど、
ね、日本語が一番難しいんだって子供に言わせれば。だってスペイン語とポルトガル語はすごい似てるし、フランス語も似てるし、
うん、
だからポルトガル語が喋れれば次の言語はその辺の似たヨーロッパ系は割と楽なんだって、
うん、
でも日本語は文法も違うしすごい大変だから、
うん、
で苦労する割に恵まれないから嫌だって。
そうだね、
英語の方がよっぽど簡単に覚えられて、うん、いい給料になるからってみんな英語にしたんだって、うん、
あなるほどね、
でも脳の発達から言うと、
うん、
全然違うの先に入れておくと他の言語が楽だし、
へえ、
うん、
日本語難しいよね。
難しいよ
ね。え、私こっちに来て改めて日本語見ると、うん、難しいなって思う
感じなんかね。
感じなんかね。
デザインだもんね。
ね、絵だよねあれね。
書き順すごいもんね。だから子供たち見るとね。
うんうんうん、
おお、こう来たか。
そう、こっから始まるかみたいなね。うちの子なんてさ、数字の1とかさ、
うん、
下から書くの。すでにその時点で違うよみたいな。まあいいや、ほっとこうみたいなね。とりあえず。いや、あんまりごちゃごちゃ言うと。うん、なんて言うんだろう、こうちょっとストレス、
あ、はいはい、マリンガでもストレスになる、
なるなる、
うん、
だもんで、まあ、 まあ、ちょこちょこ、うんうん、少しずつ教えていこうかな、みたいな。
大物でしょ。
ねえ。
はい、ということで、なんか質問はありますか？
うん。うん、
もう結構12時でいい時間になってしまったんで、じゃあ今日はどうも本当に、ベルガー少佐っていう方が来てますが、ベルガー少佐は誰だろう。ですね、フランス人だった、フランス外国人部隊のピエール会という、なんかよくわかるか、ドイツ語とか、まあ、グーテン、
うん、
タースレグーテンモルゲグーテンモルゲ、何だか知ってる。
おはようございます。
すごいすごい。じゃあどうも今日は。
はい、ありがとうございました。